Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
資源の株式投資がわかるラジオ。この番組は株式投資をテーマに株の考え方や取り組み方をわかりやすくお話ししていきます。コンセプトはとにかく楽しく、そして安全に収益を目指す。ちょっとした投資のコツがわかるだけで株はもっと面白くなります。そんなヒントをお話ししていきます。この番組は正統派の株式実践講座を開催している橋源がお送りいたします。今日も橋源の株式投資がわかるラジオをお送りします。チャートで株を買ったらどうなっていたかということの続きをお話ししていきたいと思います。前回はですね、9つの会社をピックアップしまして、チャート通り買ったらいくら儲かったのか、利益が出たのかという話をしていきました。で、今日はですね、これを聞いててね、多分皆さんね、そんなうまいこといくんかいと、めちゃめちゃうまいこと言ってるんで、うまいこといくんかいというふうに思われてるかもわかりません。はい、正直うまいこといかない時もあります。その時どうするんかということをちょっとお話ししていこうと思っています。はい。で、株っていう聞くとね、皆さんね、早く情報をつかんだ人が儲かるみたいなね、そんなうさんくさいイメージを持ってる方も多いと思います。でも今私がお話ししてるやり方はクリーンでビジネスライクで公正で誰にでも簡単にできるやり方なんですね。株を買うのってピンポイントで買うポイントがあるわけですよ。ここっていうところから株ってグッと上がっていくわけです。そのここっていうところをね、しっかりと狙っていければ利益を取るようにできます。はい、そういう話をね、ここでしていきたいと思います。
日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.
はい。株を買うのはどこで買う、もうピンポイント一つだけ決まってますね。チャートを見ます。チャートには1000と株価が出ていますね。株価が1000よりも高くなった瞬間、1000を上抜けるというんですけどね、その瞬間に株を買います。何にも考えなくていいです。会社名を知らなくても実は買えます。業績もいらない、経済もいらない、コロナも関係ない、リーマンも関係ない、バブルも関係ない、そういう感じでね、やっていくわけですね。さあ、じゃあそうやって買ったら最近ね、上がった株で、どんなのがあったのか、ちょっと実績でお話ししていきたいと思います。9つ、先週までね紹介いたしました。ちょっとおさらいをしていきますと、まず1つ目、ロームね、4ヶ月で 57%、 日本電気ガラス8ヶ月で 40%、京セラ4ヶ月で 20%、 アサヒビール7ヶ月で 37%、 コニカミノルタ6ヶ月で 70%、 セブン&アイ 6ヶ月で 40%、 神戸製鋼7ヶ月で 100%、 日産自動車4ヶ月で 50%、 ペッパーステーキ1ヶ月で 100% という感じで、まあ、上昇をしています。さあここでですね、ちょっとリスクの話をねしていこうと思います。多分この今のね9つの会社上がりましたよ、何十パー上がりましたよって話を聞いて、ほんまかいなと思うでしょ。これでねみんながみんなこうやって上がってたら全員が億万長者になってますよね。ところがそうではないんですね。あ、ごめんなさい、ちょっと変な言い方しましたね。みんながみんな億万長者というのはチャートを見ないで買ってる人もおるから、そういう人はねよく負けてるんで、そういう人は当然は入らないわけですよ。はい。で、そうならないっていうこともね実はあるんですね。これリスクなんですよ。株というのは当然リスクがあります。同じように、線を抜けたら勝っていいのかと、まあ、勝ってもそうならないというケースが出てきます。このリスクの話をまずしておきたいと思いますね。で、一番目に紹介しましたこれロームなんですけども、ちょっともう一回ね上がったタイミングを言いますと、2020年9月ですね。去年の9月に株価が1000より高くなりましたと。この時の値段は7600円で、今年の1月に1万2000円まで上がったんで、4ヶ月で 57% 利益が出ましたよと。こういうふうに、まあ、良かったねという話をしました。さあ、実はの話ですね。このね、去年9月の買いタイミングの3ヶ月前、6月に一度株価は1000よりも高くなった時があったんですね。去年9月に1000よりも高くなってぐーんと上がったんですけども、その3ヶ月前ですね、この3ヶ月前にも株価は1000よりも高くなった時がありました。ルール通りだったらこの時に買いですよね。で、もしその時に買ってたらどうなったかというと、わずか2日後には再び1000よりも安くなって、その後下落していったんですね。その時の株価は8000円でした。8000円の株価がわずか2日でですね失速をして6600円まで下がっちゃったんですね。まあ、大体15から20% ぐらいの損失になったわけですね。はい、その差は1400円ということになります。1000よりも高くなったら買うという動きが嘘になったという結果になったわけですね。これを株式用語では騙しという言い方をします。チャートに騙された、線抜けて買ったらええって言ってんのに買ったら上がらへんかったじゃないかと、騙されたってこうなるわけですね。期待に反する動きというのがあります。こういうふうにね、あの線よりも高くなったんだけども残念ながら失速するというケースというのは必ず出てきます。で、その時の相場の勢いにも左右されるんですけども、やっぱり何割かはねそうなってしまいます。これだけはねルールに従ってやる限りこう避けて通れない現象なんですね。で、まあ、もちろんもっと精度を上げるやり方ってあるんですけども、まあ、今ここでお話ししているのは一本の線を抜けた時に買ったら線よりも高くなった時に買うというルールでやってるんで、まあ、こういうことが起こってしまうんですね。さあ、じゃあ自分がもし線よりも高くなったからと言って買った時に失速したらどうするのかと、こういう話をしていきます。この時は速やかに打って逃げます。これを損切りって言いますね。損切りって言うんですね。これしかないです。上がると思って買いました、失速しましたね。失速イコール下がるイコール損をすると、こういうことなんで、どうするか、資金を守る行動をしないといけないわけですよ。もうこれはもう絶対です。放置しといたらどうなります？さっきというか、まあ言ったように日産自動車みたいにね5年間ずっと下がるようなとこに巻き込まれてしまうわけですよ。資金が何分の1にも10分の1にもなっちゃうわけですね。そういうことだって平気であるわけですね。だから上がると思って買って、もしダメだったら必ず打って逃げるということなんです。この時に重要なのは、線を抜けたら、線よりも高くなったら買うという理由があることなんですよ。線より高くなって買うということは、それが失速して線よりも安くなったら買っていないことになるわけですから、そのタイミングで絶対逃げなあかんわけですね。こうやって逃げていきます。だからね、この辺で買って上がっていきましたねというのは後出し断言で嘘なんですよ。この辺ってどこやねんという話なんですよ。ここを明確にピンポイントで決めておかないと逃げることはできません。 で具体的にはね、こうやってやっていきます。例えばもうこれ決めなんですよね。買った値段よりも、自分が買った値段よりも 3% 下がったらとか 5% 下がったらとか、金額にして1万円下がったらとか、こういうふうにね、もう自分でピシッと決めるわけですね。で決めといて、その値段でもう売ってくださいというふうに証券会社に予約をしておくわけですよ。予約をしといたら、情け容赦なしに下がってきたときにコンピューターが売ってくれますから、そしたらもうそこで打ち止めになるでしょ。勝負が終わりなんですよ。で売った時点のお金というのは全部自分に返ってきますから、お金を守るということができるようになります。まあ、この詳しいやり方はね、番組ブログのナンバー2に、解説のイラストつけて書いてますんでね、また見てもらえればと思います。で株を買った時には必ず損切りをしなければならないという事態は起こります。で自分が買ったものは必ず下がるという前提のもと投資をするわけですね。こういう考え方が大事なんですね。よくあの株を買う人は、俺が買ったら絶対上がるんやとね、上がらへんわけはないんやと思って買うから負けるんですね。そうじゃなくて、株というのは絶対負けるもんやと、絶対下がるもんやというふうな気持ちでね、まあ、ゆるーくやっといて、おお上がっていってよかったなみたいな、そういう感じでねやっていくのが、まあ、精神衛生上一番いいというわけなんですね。はい。で、損切りは必ず買い値の何パーセントとかいうふうにマイルールを決めておいて実行します、ね、で利益はというと、まあ今はさっき聞いていただいたみたいに 20% とか 50% とか 100% とか上がっていくわけですよ。損を小さく抑えておけば、トータルの収益はまあ間違いなくプラスになりますね。まあ、仮に損する割合とね、利益になる割合が半分半分やったとしますよね。10回株を買いました、5回損しました、5回得しましたってなった時でも、トータルは必ずプラスになるようになってるんですよ。あとは勝率をね、いかに高めるか、まあ、これはまあ技の話ですけどね、ここを高めていくかということになっていきます。じゃあさっきお話ししましたローム、これで見ていきますと、まあ、仮に 3% で損切りをしたら240円の損ですね。で2回目やった利益 57% の利益ですから、4400円の利益ですよね。もう差額を計算するまでなく、トータルってプラスになってますよね。こういう考え方でね、株をやっていくということになります。これがリスク管理を徹底した安全な投資ということなんです。まあ、自分の買った株が 3% で損切りをしました。これをね、負けたと思ったらダメなんですね。これは負けじゃないんですよ。お金を守ったんで、これも価値なわけですね。利益は出てないけど価値なんです。株で負けるというのはどういうことかというと、下がっていってもそのままほったらかしにして大きな損をするということを株で負けるということなんです。だから上がると思って上がって利益が出た、これって価値ですよね。で上がると思って買ったけど失速したんで 3% で損切りをした、これもね価値なんですよ。まあ、価値というか負けではないんですね。だから損切りさえすれば株で負けるということはなくなります。こういう考え方をねしていくことが大事です。で自分の買った株は必ず下がるんだと、下がるかもしれないんだという前提のもと、 3% とか 5% とか 5,000 円とか1万円とか自分で決めた値段でスパッと切ってしまうと。であとは利益を取っていくと、こういうやり方をやっていきます。まあ、理論上ね、利益というのは無限です、ね、無限に利益は出て上がっていきます。でも損失は今言ったみたいに、まあ、仮に 3% とするならば 3% で抑えれるわけですね。無限対 3%、 これのトータルが自分の収益になるわけです。こうやって資産というのは運用していくということになりますね。この考え方がないとね、俺の買った株は絶対上がるんやとか、持っとったらそのうち上がるんやと、そういうふうな考え方でやるから株で損をしてしまうということになります。はい。まあ、こういう考え方ね、やっていくようにしていきましょう。じゃあこの後ね、ちょっと、いくつか、紹介していきたいと思いますが、失敗事例の話をしていきたいと思います。 FM ギグ夢かなステーション、橋源の株式投資がわかるラジオ。はい、ということで、損を限定すれば利益は無限ですというのが、まあ、理屈上の、ね、株のやり方になるんですね。はい、でこの時にね、私たち個人投資家っていうんですけども、私たちがやってしまう失敗事例いくつかあります。ちょっといくつかね紹介してみたいと思います。まずね、皆さん株を買いたい時ってどういう時だと思います？上がってるから買いたいって思いますよね。上がってる時に上がってる株を見て、上がってる株を見て自分も儲かるに違うかと、利益出るに違うかと思って買いに行きますよね。だいたいこういう時に買うと高値掴みになってしまうんですね。上がってるからって言って見て買う場合はほとんどタイミング的に遅いんですね。株ってこう波があるわけですよ。ずっと上がってる時っていうのはもう波のね終わりかけていう時が多いんですね。で上がってるというのを自分が知ったタイミングってどこなのよってなったら、新聞とか雑誌なんかでね、この株上がってるよとか、首都から上がってるから、こうたらどうやとかってこう勧められるわけですよ。その時ってね、もうほとんど終わりかけでタイミング的に遅いんですよ。ほな私も買おう買おうって買いに行ったら、そこがまさに天井なんですね。で買ったら下がってしまう。でさっき言ったみたいに損切りができないから、またそのうち上がるやろうとかね、持っとったら、また大丈夫やろうとかいろいろ思いながらこうずっと握っていって大損してしまうと、こういうことなんですね。だから株というのは上がってるからと買っちゃダメなんですよ。そうじゃなくてどうするか、今私が言ってるみたいに線を抜けた時に買うということなんです。線を抜けて買うということはどういうことかというと、線の下って下降トレンドって言ってるでしょ。線の下から線の上になる、ね、線よりも株価が高くなるということは、そこで上昇トレンドに転換した、上昇トレンドに切り替わったというタイミングなんですね。つまり上がり始めなんですよ。上がってるから買うのは上がり終わりなんですね。線よりも高くなった時に買うというのは上がり始めなんですよ。で線よりも株価が高くなると上昇トレンドが出るって言ってるでしょ。だからずっとその波に乗って利益が期待できるわけですね。だから株を買うタイミングが、一般的に皆さんが買うタイミングとチャートを見て買うタイミングというのは全く真逆なんですね。上がるときに買うわけです。上がってるから買うともう高値掴んで下手をしてしまいます。こういう違いがあるんですね。だからチャートを見てやっていくということは非常に大切ですよということですね。失敗事例の裏返しですね。チャートを見て買う、上がり始めて買うということが大事になってきます。さあもう一個、今度逆ですね。もうそこやと思って買ったら さらに下がったと、こういうケースがありますね。去年の3月ですかね、コロナショックの時にガンガン株下がっていきましたよね。毎日日経平均が1000円ぐらい下がるわけですよ。そんだけ下がるとね、人間の心理としてはもうええやろと、もう勘弁してくれと、ここからリバウンドして上がっていくやろうと、もうそういうふうに思うわけですよね。だけど安くなった時そこがそこやということは、これ誰にもわからないんですよね。安いから株を買うという考え方っていうのは非常にリスクが高いんですよ。落ちていくナイフをつかむってよく言いますよね。下がってる時にもうええやろう、もうそろそろやろうと思って皆さん買いたくなるわけですよ。でもそれってね、落ちていくナイフをね、素手でパッと掴むような感じで手がスパッと切れてしまいます。で、前回もお話ししましたが、日本電気ガラスね、2年半も下がり続けたわけですよ。日産自動車が5年間下がり続けたわけですよ。日産の株を欲しい人っていっぱいいますよね。あ、日産の株買おうかな、トヨタ買おうかな、日産買おうかな、日産の方が安いし日産買おうかな、こういうふうに日産を買いたいと思います。でもチャート見たらずっと下がってるわけですよね。じゃあ5年間待って日産欲しいと思ってる人が5年間待って買いますかって言ったら、おそらく買わないですね。どっか寝頃感からね、 あ、今安いんちゃうかな、今高取れたらええんちゃうかなと思ってね、どっかで手を出しますよね。でもそれって本当は下降トレンドで買ってることなんですね。だから負けてしまうわけですよ。だから安いからとかもうそこやからと思って買うのはこれ絶対もうリスクは高くて間違ってるんですね。でチャートを見て買う場合には株価が1000よりも高くなった時に買うということだから、2年だろうが5年だろうが待たなきゃいけないものはそのタイミングまで待たないといけないということになってくるわけですね。はい、こういうことをやっていかないといけないです。だから安いからと思って株を買ってしまうと大やけどをしてしまうということになります。まあ、よくやってしまう失敗事例ね、ちょっと3つ目、ちょっとお話ししていこうと思います。下がってきた株が安くなったから買っちゃダメという話をまあしましたよね。じゃあ今度それいつ上がるんやという話になるんですけども、下がった株が急激に上昇することってまあまあないです。あの株価がぐーっと下がってきてそこからぐーっと上がっていくね、まあ、V 字回復というのは基本的にあんまりないです。はい、まあ、ないと思っておいてください。でどうなるかというと、一旦ぐーっと下がった株は安いところでねもじもじしながらしばらくしてからスーッと上がっていくんですね。こういうちょっと鍋底的なもの感じをまあまあ形を描きながら、まあ、上がっていくということです。このタイミングがまさにこう下向いてた線に対して株価がじわじわと上がってくるわけですね。ここが待ち時なんですよ。で株価が上がってきて線に近づいてきましたね、でも線の下やからまだ買っちゃダメですよ、線を抜けましたね、線より高くなりましたね、そこで初めて買うと、こういうタイミングなんですね。で、先週私があのいきなりステーキの話をしましたけども、いきなりステーキに関しても春先ぐらいにだいたいまあそこを売ったかなっていうようなそんな動きがあったわけですね。チャート見てたらね、下がらなくなったんで。でもそこで買っちゃダメなんですよ。また下がる可能性があるんです。単なるリバウンドなんでね。で2ヶ月間じっくり待って、ゴールデンウィーク明けまでじっと待って、満を持して株価が1000よりも高くなったと時にまあ買ったわけですね。それが急激に上がることなく、まあ、安いところでもじもじとしてからスーッと上がっていくタイミングなんですよ。だから安い時にもし買っとったら3ヶ月待たないと株価上がらなかったんですね。でも待って株価が1000を抜けるタイミングで買ったので1ヶ月で2倍の利益になったと、こういうことになりますね。でまあまあそういう話はねややこしい話でどうでもいいんですけども、まあそれがねルールの中に凝縮されてます。何にも考えずに株価が1000を抜けたら買うというところにね、今言った話が凝縮されてるわけですね。はい、こういうのを見ながらやっていくということになります。だから株は上がってるから買っちゃダメですよ、安いからと言っても買っちゃダメですよね。上がっていく瞬間を買うということになります。でもうちょっと細かい話をしますと、株価が1000よりも高くなった瞬間というのは株がぐっと上がります。本当にね、今までねちょびちょびちょびちょび動いてた株が1000を抜けた瞬間にわずか1日でぐっと上がるんですね。なんでか、そこでお金が入ってくるんですよ。お金が入ってくるとはどういうことか、その1000を抜ける瞬間を見てる人がおるということなんです。で株がぐっと上がるということはそれなりの資金を投入した人がいるということでしょ。まあ私たちがね10万20万30万入れても株価ってそんなに上がらないですよ。でも2000万3億5億とかね、大きなお金を入れたら株価はぐっと上がる。1000を抜けた瞬間に株価がぐっと上がるということは、そういうお金を持ったプロたちがきちんと チャートを見ているということなんです。だからまあ冒頭に言ったね、情報を知ってる人だけが儲かるようなうさんくさいようなアンフェアな世界ではなくて、見てる人は見てるところで金を入れてくるんで、そこできちんと反応していくわけですね。それが上昇トレンドの頭を捉えるということになってくるわけです。こういうやり方をねやっていくと非常に分かりやすいと思います。はい、実際問題ねまあ皆さんが株を見てるときにはどっから上がるかなんて、ね、正直わからないんですよ。上がった後で見て、ああこの辺で上がったんかなっていうふうにわかるんですけども、こうチャートを見てる人からするとここで上がるというタイミングがねわかるわけですね。ということはそれに備えることができるわけですよ。チャートを見てて、あ明日株価は1000より高なりそうやなって思ったら、前の日にその値段で買えるように予約を入れておける。そしたら仕事してようが家事をしてようがコンピューターが自動的に株を買ってくれる。それがトレンドの入り口なんで、そこから株価がぐーっと上がっていく。こういうやり方ができるようになりますね。はい、まあ、今日はちょっとね話がもつれてしまいましたけども、まあ、個人投資家がよく失敗してしまうことね、上がってる株を買ってしまうこと、もうそこやと思って値頃感から手を出してしまうこと、ね、下がってた株価がちょっと上がりだしたら V 字回復すると思っていきなり買ってしまうことね、こういうようなやり方を避けることが大切です。で、まあ、こんな話をねいろいろ言うてますけども、こんなことを何にも考えなくても皆さんがチャートを見て株価が1000よりも高くなった瞬間、こういうルールの中に今言ったことが全部凝縮されてますので、何にも考えなくても1000と株価だけを見て買えばうまくいきます。で、あとはうまくいかなければスパッと切ればいいだけですからね、そこで損は限定できると、こういうやり方になっていきます。はい、ということで、ちょっとエンディングの方に入っていきます。
FM ギグ夢かなステーション Just turn it on the radio。
はい、ということで、3回にわたって、まあ、実際にチャートを見て株を買ったらどんな結果になったのかということでお話をしていきました。ルールは一つ簡単です。1000よりも株価が高くなった瞬間に買うということになります。そこで買うと上昇トレンドに乗れます。乗っていくと利益は、まあ、基本的にはまあ無限なんですけども、まあ、10%、20%、50%、100% という形でまあ利益は取れていくわけですね。あとは波に乗っていくだけでいいわけです。で、自分が満足するところとか、まあ、下がり始めたら利益確定をするという形で取っていけます。で、一方そうならなかった時ですね、下がってきた時には自分でマイルールを決めておいて、 3% 下がったら完全に絶対に切るというふうに決めておけば、どんな株をどこで買おうが損失は 3% に限定できるわけですね。プラスは今言ったみたいに、まあ理論上無限なわけですね。まあ欲張らなくても、まあ 20% としてもいいじゃないですか。収益は、利益は 20%、 損失は 3% ということを、まあ一つのルールにね決めてやっていくならば、トータルした収益はほぼプラスになるでしょうということになります。まあそういう話をね今日お話ししていきました。はい、ということで、8元の株式投資がわかるラジオでした。